賛美しましょう。主の愛の長うちに賛美いたします。タンタンタン、タンタンタンタンタンタンタン。三、はい。主の愛の長うちに、道が溢れごるとき、主の持ちたもごては、速やかに伸ばされ、用いたまげ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに、通り良き、管として。一言になります。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を持って私たちを導いてください。主の御心に従っていくことができますように、聖霊様、助けてください。本当に喜んで、このディボーションの時間をあなたの前にお捧げいたします。感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。使徒の働きの12章、11節から19節までです。では拝読します。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門も開けもしないで、奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることをみんなに知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので、非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。さて、朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行って、そこに滞在した。アーメン。はい、それでは内容をまとめてお伝えいたします。自分の身に起こったことを理解したペテロは、皆が集まっているマリアの家に向かいました。ペテロは主がどのようにして牢から救い出してくださったかを証しした後、他のところへ出て行きました。ペテロを見つけられなかったヘロデは万兵たちを皆処刑してしまいました。最初に示される箇所を中心に黙想していきましょう。それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は17節に目が止まりました。主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせたと書いてあって、証しをして主に栄光を期し、また主を褒めたたえる必要性があるなということを思わされました。特に彼らは祈って支えていたので、祈りが応えられたという恵みに共に預かることができたと思います。それがとても教会の中の一致のためには重要だなということを感じました。以上です。
私はまず11節のところで、ペテロは我に返っていった、今確かに分かったというところですね。いろいろ苦しい出来事や辛い時は分からないんですけれど、 主の御業が起こって初めて主がどのようにしてくださったかということがその時わかるということです。そして12節でマルコの福音書を書いたこのマルコのお母さんの家が祈りの家になっていて、祈りの家からマルコという青年も生まれたんだなということを思わされました。以上です。
はい、12節で大勢の人が集まって祈っていたというところですけど、昨日の箇所とも似ているんですけれど、やっぱりこの教会がリーダーを失ってもう本当に必死にならざるを得ないという、そういう状況で人々がただ祈って神様にすがるしかないという状況で、本当にこういう奇跡が起きたんだなということを思いました。このような時には本当に集まって祈る、そのような祈りが必要であるということを思いました。以上です。
はい、私は11節に目が止まりました。本当に主の手にある人をどのような罠もどのようなこう悪魔の攻撃も悪霊の攻撃も縛ることはできないというか、本当に主の手にある人というのは誠に自由なんだなと思いました。そこに目が止まっています。それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、11節から、神様はどのようなお方かを黙想しましたが、使いを使わして全ての災いから救ってくださるお方だということを思いました。このヘロデ王やユダヤ人という命を狙っている人々から、不思議を通して救い出されるお方だなということ、そして御心をペテロを通して、神の御心を実現させようと、このような不思議を持って励ましてくださるお方だということも思いました。あとは12節から、模範ですけれども、ペテロが最初に言ったところが、祈ってくださっている方のところだというところに目が止まりました。鳥なしの祈りが結局溝を動かして御使いを送られたのだなということを、彼もよく分かっているのだなということを思わされました。以上です。
はい、教訓として11節、苦しみや迫害の最中には分からなくても、そこを抜け出すとき主の御業が起こったことを悟ることができる。模範として12節から15節まで、祈りの家から献身者が生み出される。また信じきった祈りでなくても諦めずに祈り続けるときに主の御業が起こるということです。また17節を通して、御業が起こったら自分のために祈っていた群れに報告し、そしてそこにずっとのんびりしているのではなくて、その証が終わったら他のところにも出て行って証をするということです。以上です。
はい、私も11節のところから、その力で神の手の内にある人というのを縛ることはできないということを教えていただきました。16人がペテロを縛っていて、完全に縛られているように見えても、またその先にあらゆる罠があったとしても、神様の手の内にある人を縛ることは、絶対にできないんだということを教えられました。そう考えると、神に付き従っていく人というのは根本的に完全に世から自由であるなということを思いました。はい。それから14節から16節のところで、群れで祈る大切さというのを私は教えていただきました。私もここに信仰が、あんまり信仰がなく祈っていたんだなということを思ったんですけども、みんなは誰もこうペテロが来たと言っても信じなかったという記述からそう思ったんですけども、一人一人に信仰がなかったとしても、群れで祈るところに神様は応えて働いてくださるんだなということを教えられました。群れで祈るというのは本当に実は大切なことだなと、二人でも三人でも祈るところに主が おられるんだということは本当に真実だなと思いました。そのことを教えられました。それでは、具体的に示されたことを自分自身にどのように適用していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は祈るときに神の御座が動くなということを思って、取りなしの祈りをしていこうということを思わされました。ちょっといろいろ最近用事があります。移動することとか、残された教会のこととか、またイベントも、大きなイベントも控えていて、それを動かさなければならない状態にあるんですが、まずは取りなしの祈りをしていこうかなということを思わされました。主がこれらの問題を解決してくださると、こう信じて祈っていこうということを思わされました。以上です。
はい、私でございますが、単独で結構働きをすることが多く、そして限界に達し倒れるというパターンが結構あるなと思います。今日は特に群れで祈るということを教えられました。祈ってくださる方に祈りをお願いし、そして祈ってもらおうと、群れの祈りの力を体験したいと思います。以上です。
はい。私は2つ適用しましたけれども、まあ、そのうちの1つを分かち合うと、今、私自身が6もう一つ、こう、群れで祈って、またディボーションしている、まあそういうグループがあって、まあ、そこに集まっている人たちというのは、本当はあんまり伝道が得意じゃなくて、伝道が絶対できないと言っているような方々だったんですけども、群れで祈っているうちに、こう、本当になんか、聖霊様が望んでおられるというか、聖霊様が何か働いておられるっていう状況になって、伝道し始めたところ、すごく伝道の実が結ばれてくるようになったというのを見て、私たち一人一人にそういう信仰があったわけではないんですけれども、本当に聖霊様が働いてくださったんだなっていうのをこう皆が体験して、皆がこう毎朝のように感動して、その分かち合いをして、こう信仰が与えられたというか、そういう状況を見ていて、本当にこうグループで祈るっていうのはすごく大切なことなんだなと、私自身が改めて今朝教えられました。大切な祈りのことを、やっぱ一人で祈るのではなくって、何人かで集まって祈るようにこれからしていきたいなと思いました。具体的に宣教地のための祈りの会をやっていこうかなというふうに思いました。お願いします。はい、それでは最後に一言祈らせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たち一人一人に必要なことを示してくださったことをありがとうございます。神様、本当に私たちの心を新たにしてくださって、あなたの御心を行うことができるように今日も導いてください。適用したことをしっかりと聖霊様によって、具体的に行動を起こしていくことができますように導いてください。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。